77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。7月1日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、まず今日はお知らせから参りたいと思います。第3回長崎無声映画鑑賞会が7月9日の土曜日のお昼と夜にメルカ月町ホールで開催されます。お昼の部は15時開演で、上映作品はロイドの用心無用、そして血煙高田の馬場、こちらの2本です。そして夜の部は19時開演で、上映作品はオロチ、そしてチャップリンのスケート、こちらの2本になります。まあ、今回も活動弁士沢戸みどりさんが活弁をされて、まあ、今年で活弁デビュー50年を迎えるそうなんですね。まあ、長崎映画伝来125年、沢戸みどりさん活弁50年という記念すべき映画鑑賞会ですので、こちらぜひお出かけください。まあ、チケットなど詳しい情報は松田映画社のホームページをご覧くださいね。なかなかこう無声映画って見る機会ないと思いますし、まあ、沢戸みどりさん映画活弁のですね、活弁監修もされている方ですので、ぜひ生の活弁お楽しみください。そしてですね、もう一つ、現在長崎県美術館で開催中の展覧会、ガマくんとカエルくん誕生50周年記念アーノルド・ローベル展が今開催中なんですけれども、私この展覧会が始まる前の内覧会にご招待いただき見てきたんですよね。まあ、ガマくんとカエルくんという絵本皆さんご存知でしょうか。まあ、きっと絵をご覧になると、あ、知ってるって思う方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあ、私も祖母が保育士さんだったので、祖母の家に行くといつもこう絵本がもうたくさんあって、その中にこのガマくんとカエルくんもあったんですけど、まあ、この本の作者アーノルド・ローベルさんの原画やスケッチなどが約200点展示される日本初の展覧会だそうなんですね。まあ、深い友情で結ばれたガマくんとカエルくんの物語は日本でも小学校の教科書に採用されたりと、シリーズ最初の本が出版されてから半世紀経った今でも世界中に愛されている絵本。まあ、私もこの絵本がもう大好きで、よく読んでいたことを懐かしく思いながら展示されている原画やスケッチを見てきました。そして、ああこんな話だったなーと、こう改めていいお話だったよなーと思いながら、もうちょっとうるっと来てしまったんですけどね。まあ、そしてですね、ガマくんとカエルくんの絵本ができるまでのローベルさんと編集者さんとのこうやり取りの様子もこの展覧会で見ることができるんですよ。まあ、ここの言い方はこう書いてみたらどうとか、お互いこう意見し合いながらいいものを作ろうという過程が見れて、私ね、ここがねすごく興味深くて、とってもいいなと思いました。これを見てね、また絵本を読み返すとね、あーすごいなーなんて思います。まあ、ガマくんとカエルくんの他にも隠れた名作の原画やスケッチもあり、もうどれもこれも色使いや雰囲気が温かくて優しくてね、そして可愛いんですよ。もう私たっぷり癒されてきました。まあ、そして 雨の日にこの展覧会にご来場された方には、かわいいガマくんとカエルくんのオリジナルステッカーをプレゼントしてくれるという嬉しいサプライズもあります。皆さんもぜひこの機会にガマくんとカエルくんと世界を楽しんでみてはいかがでしょうか。アーノルド・ローベル展は8月21日の日曜日まで長崎県美術館で開催中ですので、ぜひお出かけください。さて、映画の話題に行きたいと思います。今日もたくさんご紹介していきましょう。曲に行く前にまず作品ご紹介しますね。映画リコリスピザ、この作品のポール・トーマス・アンダーソン監督が自身の出世作ブギーナイツと同じ1970年代のアメリカサンフェルナンドバレーを舞台に、実在の人物や出来事を背景にアラナとゲイリーが偶然出会ったことから歩み寄りすれ違っていく恋模様を描いた青春ドラマです。キャストはアラナをサンフェルナンドバレー出身の三姉妹バンドハイムのアラナ・ハイム、彼女はこの作品が長編映画初主演だそうです。そしてゲイリーをこの作品が映画初出演で初主演のクーパー・ホフマン、実は彼はアンダーソン監督のデビュー作ハードエイトからいろんな作品でタッグを組んできた今は亡きフィリップ・シーフォア・ホフマンの息子さんなんですね。このお二人の他にショーン・ペン、ブラッドリー・クーパーなど脇を固めるキャストも豪華なんです。この作品今年のアカデミー賞の作品賞にもノミネートされていたので、私楽しみにしてたんですけど、まず劇中で使われてるもう音楽がすっごく良かったんですよね。そして70年代のファッションとか時代背景がもうなんだかおしゃれ可愛くて、もうウォーターベッドが出てきた時にはわ懐かしいななんて思ってしまいました。うちに帰ってこうサントラをゆっくり聞きたいななんて、もう私はこの作品先ほども言ったんですけども、本当に音楽が魅力的な作品でした。曲を聴きながら映画のシーンを思い出したいななんて思いました。リコリスピザ、こちらは全国順次公開中で、長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ、
さあ最新作映画情報をお届けしていきます。私は最悪。30歳という節目を迎えたユリア、これまでいくつもの才能を無駄にしてきた彼女は、未だに人生の方向性が定まらずにいるんです。そんな彼女にはアクセルという年上の恋人がいて、彼はグラフィックノベル作家として成功し、しきりに身を固めたがっているんですね。ある夜、ユリアは招待されていないパーティーに紛れ込み、そこで若くて魅力的なアイヴァンに出会うんです。ほどなくしてユリアはアクセルと別れて新しい恋愛に身を投じ、人生の新たな展望を見出そうとするが、という母の残像テルマなどで注目されるデンマークのヨアキム・トリアー監督がメガホンを取り、第94回アカデミー賞で国際長編映画賞と脚本賞の2部門にノミネートされた注目作です。ユリアを演じるレナーテ・レインスベ、彼女はこの作品で第74回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で女優賞を受賞しています。キャストは他にもアンデルシュ・ダニエル・センリー、ハーバート・ノードラムなどが出演しています。まずですね、自分が30歳になった時どうしてだったのかなっていうことをね、考えましたね。20代まではこれで良かったけど、30になったらもっとしっかりしようとか、なんかこういろいろ考えた挙句、じゃあどうするってこう考えてった時期もあったなーなんて、この映画のユリアを見ながら自分にも置き換えてみてしまいました。 まあ、この作品ご覧になりながら共感することもあって、リアルさを感じられる作品だと思います。私は最悪、こちらは全国順次公開中ですが、長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はマーベラス。裏社会で長年トップクラスの暗殺成功率を誇り、親子のような絆で結ばれていた師弟コンビ、アンナとムーディー。ある日無残にもムーディーが殺され、アンナは復讐に乗り出します。そんな彼女の前にターゲットの護衛を受け負ったプロのセキュリティレンブランドが現れ、敵対関係にあるアンナに対し全てを見通しているかのような柔らかい物腰で接してくるんですね。まあ、復讐の暗殺者と完璧な護衛者、プロフェッショナルたちがそれぞれのプライドをかけ、知力、魅力、殺しのスキルを駆使した戦いを繰り広げるという007ゴールデンアイ、007カジノロワイエルと2作の007シリーズを手掛けたマーティン・キャンベル監督がメガホンを取っている作品だけに、とにかくアクションシーンがすごかったんです。まあ、キャストはアンナをミッションインポッシブル3のマギー Q、まあ、彼女をジャッキー・チェンに誘われて彼の事務所に所属し、アクションの修行を積んだそうなんですね。もうですね、私このマギー Q っていう方どっかでも見たことあるなと思ったんですけど、今回まじまじと見たんですけども、そのアクションさばきがもうかっこいいんですよ。そしてムーディーを演じたのがサミュエル・エル・ジャクソン、そしてレンブランドをマイケル・キートンが演じています。この3人が繰り広げていくんですけれども、もうね、釘付けでした。もうこの作品、大きなスクリーンで思う存分アクションを楽しんでほしいです。まあ、最後の最後まで目の離せない作品、ぜひ劇場でお楽しみください。マーベラス、こちらは現在公開中ですが、まだ長崎の方公開決まっておりませんので、こちらの方も詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はエルヴィス。若き日のエルヴィスはルイジアナの小さなライブに出演し、当時誰もが聞いたことなかったロックとセンセーショナルなダンスを披露し、若者に熱狂的に受け入れられた一方で、まだ保守的な価値観しか受け入れられなかった時代にブラックカルチャーをいち早く取り入れたパフォーマンスで世間の非難を一身に浴びてしまうんです。やがてエルヴィスは故郷メンフィスのラウスウッドパークスタジアムでライブをすることになったんですが、会場は警察に監視され、彼の強欲なマネージャーのトム・パーカーは逮捕を恐れてエルヴィスらしいパフォーマンスを阻止しようとするんですね。まあ、それでも自分らしいパフォーマンスをしようと、そんな逆境の中、圧巻のライブパフォーマンスを見せるエルヴィスはさらなる熱狂を生み、スターダムを一気に駆け上がっていくというキング・オブ・ロックンロールと称される偉大なロックスターエルヴィス・プレスリーの真実の物語です。そしてメガホンを取ったのはムーラン・ルージュ、華麗なるギャツビーのバズ・ラーマン監督なんですね。まあ、そのバズ・ラーマン監督らしさがもう散りばめられた、もうなんともきらびやかな演出に私はもう圧倒されてしまいました。なんかこうバズ・ラーマン監督作品っていうとこうギラギラしたイメージがあるんですけど、その雰囲気の中にこのプレスティの物語がね、ものすごくいい感じに融合して、すっごく素敵な作品だったんですよ。まあ、そしてまたキャストがね、すごく素晴らしいんですよね。エルヴィスを演じたオースティン・バトラー、まあ、彼は決してモノマネにはしたくなかったというですね、役作りがねとっても素晴らしかったんですよ。この役作りのためにもう徹底してエルヴィスの口癖とか仕草をね、すっごい膨大な時間をねかけて研究したそうです。まあ、実際のエルヴィス・プレスリーを知らない世代にも彼の役作りによって魅了されてしまうんじゃないかというぐらい、まあ、あの前に公開されたボヘミアン・ラプソディのラミ・マレックのような、もう彼とも匹敵するようなもうハマり役、もう本 当にすごかったです。私もね、早くもね、こうアカデミー賞狙えるんじゃないかと思いました。そしてマネージャーのトム・パーカーを演じたのが名優のトム・ハンクス。まあ、トム・ハンクスっていうとどちらかというとこういい人の役のイメージが強いですよね。もう今回はそのいい人を封印して、まあ、顔もねちょっとこうメイクとかも特殊メイクとかもして、もう悪役という新境地をね見せてるんですよ。このですねトム・ハンクスのね悪役、こちらにもぜひ注目してみてほしいです。まあ、とにかくですねこの作品、音楽、物語、演出、もうすべてにおいて見せてくれる、もう素晴らしい作品でした。この映画ですね、実はの上映時間2時間39分という結構長丁場なんですよ。そのね時間をね全く感じさせないんですよね。もう本当ね、ライブパフォーマンスも素晴らしいですし、これはね本当に映画館映画なので、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでほしいです。エルヴィス、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からこれまでにいただいたメッセージご紹介したいと思います。まずは千田市にお住まいの男性の方からですね、メッセージ頑張ってくださいと一言いただきました。もうこの一言嬉しいですね。もうはい頑張りますとこう気合が入りましたよ。嬉しいです、どうもありがとうございました。続いてのメッセージは長崎市にお住まいのカヌレ大好きさん。先日は 4DX チケットありがとうございました。あ、当たりましたか、よかったですね、おめでとうございます。早速トップガンマーヴェリック見てきました。前回のトップガンから30数年、トム・クルーズはいつまでも若くて素敵ですね。自分も戦闘機に乗ってる気分になれる 4DX 最高でした。一緒に行った夫もすごく感激していましたといただきました。ありがとうございます。なんかですね 4DX すごく楽しいらしいですね。なんか 空に投げ出されたようなこう感覚になるそうで、ますますトップガンの世界観を楽しめそうですよね。私もねぜひね時間作ってね 4DX 見に行きたいななんて思ってます。ご主人にも喜んでいただけても本当に良かったです。カヌレ大好きさん、メッセージありがとうございました。他にもたくさん皆さんメッセージありがとうございます。さあおしまいにもう一つ映画ご紹介します。三姉妹。ソウルで暮らしている三姉妹、花屋を営みながら元の夫の借金の返済、挙句に娘に疎まれ、日々苦労を重ねながらも大丈夫なふりをして毎日をやり過ごしている長女のヒスク。高級マンションで暮らしながら教会では聖歌隊の指揮者を務めるなど、何もかも完璧な日常とは裏腹に家族との生活にほころびを見せ始めている次女のミオン。劇作家でありながらスランプに陥り自暴自棄になり叫びたりの日々を送る三女の魅力。ある日父の誕生日を祝うため久々に集まった三姉妹は、そこで幼少期の心の傷と向き合うことになり、もがき苦しみながらも新たな希望を見出していくという第42回チョンニョン祭をはじめとする韓国の主要映画祭で数々の女優賞を受賞した話題作です。キャストはヒスクを愛の不時着のキム・ソニョン、ミオンをオアシスのムン・ソリ、ミオクをベテランのチャン・ユンジュが務めています。まあ、まず三姉妹役の3人の女優さんの演技力がすごくて、もう引きつけられました。まあ、3人それぞれ性格が違い、まあ、大丈夫なふり、完璧なふり、酔ってないふりともそれぞれに対しても共感したり、まあ、なんだかちょっと意見したくなったりと、まあ、3人を見てると、はあ、 自分にも思い当たる節があるなとか、あ、こんなこと思ったりするよねなんて思いながら、こう感情移入しながら見てしまった人間ドラマでした。特に女性の方はね、この作品引きつけられるんじゃないかななんて思います。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。三姉妹、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今日も楽しんでいただけましたか？今週のラストナンバーは映画リコリスピザよりデビッドボーイでライフオンマーズを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。